大垣別院テレホン法話です。今回は中川町総福寺和田裕樹さんが正しく自分を見つめると題してお話しいたします。
私は寺の住職を務めながら病院で相談員として働いております。仕事の内容は病気や障害を抱えた患者様やそのご家族からの相談を受けたり、退院後のリハビリのお手伝いをしたりすることです。リハビリは病気や障害のためにできなくなったことの回復や社会復帰を目指して取り組むものですが、もっと簡単に表現するならば、生き生きとしたその人らしい生き方を取り戻すことと言えます。ある方は主治医の先生に勧められてリハビリを始めることになりました。自宅では昼夜逆転の生活でどこにも出かけず、食事やお薬も不規則になりがちです。家族はこの方の生活に振り回されて困り果てていました。そんな家族からの強い後押しもあって通い始められたのです。ところが通い始めて1週間が経った頃、その方からリハビリはもう結構ですとの申し出を受けました。一体自分のどこが悪いのか。どこにも出かけなくても何でも手に入るし、昼夜逆転していても誰にも迷惑はかけていない。逆に我慢してリハビリを続けている方がストレスが溜まって病気が悪化しそうだというのです。周りがどんなに問題だと思っても、当人がそう感じていなければリハビリを行う目的がなく無意味となってしまいます。無理やり続けてもらうわけにもいかず、一旦リハビリを中断することになりました。それから半年ほど経った頃、同じ方がリハビリを受けたいと尋ねてこられたのです。お話を伺うと、リハビリを中断して自分の思うままに生活していたところ、ほどなく病気が悪化して再入院をしてしまったそうです。3ヶ月ほどで退院できるようになりましたが、主治医の先生から病気が再発してしまった原因が自分自身の生活にあったことを教えられ、そこでようやくリハビリが必要であったことに気づいたというのです。リハビリの目的を正しく理解された上で取り組まれたこの方は、その後長期間のリハビリにも根気よく取り組み、そのうちに次なるステップとして働くという目標ができました。生き生きとしたその人らしい生き方を取り戻すべく、今では職業訓練の施設に通って見えます。このようにリハビリがうまくいくかどうかは、それを受ける方自身がその目的を持てるかどうかにかかっています。それは自分自身を正しく理解しているかどうかによって変わってきます。これは病気や障害を抱えた人だけに言えることではなく、誰しもが生き生きとしたその人らしい生き方に近づこうとするときに大切なものの見方です。しかしながら、自分自身を正しく理解するということは実は非常に難しいことです。誰しも自分の欠点や抱えている問題点を見たくはありませんし、本当の自分はもっとできるはずと考えることがあります。あるいは不安や自信のなさから必要以上に自分を低く評価してしまうこともあるでしょう。私たちの見方は一喜一憂するたびに、あるいは周囲の環境が変わるたびに大きく揺れ動いてしまうものです。そんな私たちをいつでも変わらぬ眼差しで見つめてくださるのが仏様です。まずは自分自身をありのままに見つめることが、生き生きとした自分らしい生き方の第一歩ではないでしょうか。